多文化共生の街北九州市マルティカルチャーラディオ、マルティカルチャーラディオ。福岡県北九州市は多文化共生の街づくりに取り組んでいます。多文化共生とは、国や言語、文化などお互いの違いを認め合い、対等な関係を築きながら地域社会で共に生きていくことです。今月、毎週月曜日のこの時間、4回にわたってお送りするスペシャルコーナー、多文化共生の街北九州市マルティカルチャーラディオ。北九州市で多文化共生の活動に携わっている方や、北九州市在住の外国人の方にお話を伺います。1回目の今日は、北九州市国際政策課多文化共生係の倉地めぐみさんです。リモートでつながっています。倉地さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、倉地と申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、現在北九州市に住んでいる外国人の方はどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、北九州市には約90の国と地域出身の約1万3000人の外国人の方が生活されています。人口に占める割合は約 1.4% です。国別に見ますと、韓国、朝鮮の方が一番多く、次にベトナムの方、中国の方と続き、この3カ国で全体の 80% を占めています。ここ数年、ベトナム、ネパールご出身の方が増える傾向にあり、令和3年3月末にはベトナムの方が中国の方を抜いて登録者数で第2位になりました。新型コロナウイルスの感染症の影響もありまして、ここ2年間の新規転入の方の数は大幅に減少していますが、コロナ収束後には再び増加することが予想されています。
はい、ありがとうございます。今回のテーマである多文化共生について教えていただけますか。
はい、多文化共生という言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません。国は、多文化共生とは国籍、民族の異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら地域社会の構成員として共に生きていくことと定義をしています。従来ですね、お客さんとして来る、外国人、一時的に滞在する外国人との交流っていうのが、主な取り組みだったと思うんですけれども、定住とか永住をするような一過性ではなくて、ずっと隣人として生活していく外国人の方が増えてきた昨今、外国人の方も同じ市民として地域社会の仲間として受け入れ、共に生きていく共生社会の実現が求められています。皆さんもよく耳にされると思うんですけど、現在日本各地の生産現場では人手不足を補うために外国人の皆さんが労働力を提供しています。外国人労働者がいないと成り立たない現場も多くあると言われています。そのような中で、外国人市民の方が外国人であるということで不利益を被ったり、日本の社会のルールを知らない、言葉がわからないということが要因で、生活に支障が出ないように支援する必要があります。外国人市民とともに、私たち日本人市民も変わっていく必要があるのです。違いを受け入れ、日本人市民、外国人市民ともに変化、ともに成長していくのが多文化共生社会の目指すところであり、北九州市ではそれに向けた取り組みを行っています。
はい、私たち日本人も変わっていかなきゃいけないということですよね。わかりました、はい。多文化共生のまちづくりのために、北九州市ではどんな取り組みをなさっているんですか。
本市ではですね、いろんな取り組みをしているんですけれども、外国人市民の方が安心して暮らしていけるような取り組み、主なものを2つご紹介します。まずですね、新規で転入された外国人市民の方に対して、日本の生活のルールなどを理解してもらうために、多言語、いろんな言語でですね、冊子を作ってまして、その冊子、3つの冊子を1つの袋に入れてお渡しするようにしています。まずはですね、日本で生活する上の必要な情報を掲載した生活情報のハンドブック、ライフイン北九州といいます。2 2つ目に、防災のハンドブックですね、基礎的な防災知識等も盛り込んで、どんな避難行動をすればいいのかということも書いてあります。それから、非常に複雑なその日本のゴミのですね、分別方法を詳しく記載したゴミの分別在辞典っていうのを、これは日本人の方にもお渡しするんですけれども、市指定のゴミ袋も添えて、説明の冊子を3つ、この3つを入れております。で、2つ目にですね、外国人市民の方からの相談窓口として、本市にあります北九州国際交流協会というところに多文化共生ワンストップインフォメーションセンターを開設運営しています。市内の2カ所で月曜から金曜日、外国人市民やその市民の方の問題に関わる日本人からの相談を受け付けています。この相談窓口では相談員が日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語の5カ国語で相談対応を行うほか、タブレットや電話通訳を使って最大22言語までの言語に対応しています。ぜひですね、外国人市民の方困ったことがあったらこちらの方に電話して活用していただけたらなと思うんですけど、具体的にですね、どんな質問が多いかというところで、在留資格について外国人の方ならではの問題も多く寄せられるんですが、実際生活者としてですね、子育てや教育であるとか福祉や社会保険、雇用労働問題など多岐にわたっています。相談窓口だけで解決することが難しいものはですね、専門の弁護士であるとか行政書士の方に専門家につなげて解決を目指しています。その他ですね、生活に必要な日本語教育を行う日本語教室の運営であるとか教室への支援も行っています。
はい、ね、様々な問題に対して相談ができるということで、すごく心強いですね。あと、はい、言語も最大22言語ということで、いろんな国の方が、ね、いらっしゃると思うので、本当に心強いサービスなんじゃないかなと思います。そして、多文化共生の動画もあるんですよね。こちら、はい、リスナーの皆さんにもぜひご覧いただきたいのでご紹介いただけますか。
はい、多文化共生 の、 動画をホームページでご覧いただけるんですけれども、こちらはですね、2020年の留学生文化祭の授業の一環で制作をしております。皆さん、北九州に学ぶ留学生やですね、国際交流員の方が母国の文化であるとか歴史、料理などを紹介する動画が掲載されています。2018年と19年はこの留学生文化祭というのを対面開催したいんですが、新型コロナの影響もありまして、2020年は、動画を配信する方法に変更して、今でもホームページで情報発信をして、イベントが多文化共生のイベントがあるときには活用しています。で、やっぱり人と人とが理解し合うためには、実際の交流が本当はできたらいいなと、それがもう一番、顔の見える関係作るためにも重要だなと思っておりますので、コロナが収束した後にはですね、地域での交流事業等も今後積極的に進めていきたいなと思っています。
はい、こちらの動画私も見させていただきまして、すごく良かったです。はい、私は、シンガポールの出身の方の動画を見させてもらったんですけれども、実は私シンガポールに住んでたことがあるんですね。
そうなんですね。はい、
でもそれでも5年住んでたんですけど、それでも知らなかった歴史とか、
はい、
歴史のこととか、国旗のこととかもそうですし、あとさらに観光地とか食べ物のことまですごく、ね、楽しく紹介してくださっていて、こちらもすごく見ていただきたいですし、あとはバングラデシュの方が、レシピ、母国の料理を紹介していたり、あとインドネシアの方がアンクルンというね、はい、こちらの世界遺産に登録された伝統楽器ですよね、こちらの演奏を皆さんでされてて、いやちょうど番組でもそのお話をしたところだったので、以前これこういう音なんだって、はい、とっても感動しました。
ありがとうございます。シンガポールの説明をしていたのは、先ほどお話した北九州国際交流協会で活躍しているラムさんという方なんですけれども、
はい、
まさにシンガポールという国自体が多文化共生の国だと思うんですよね。 今北九州で多文化共生施策の一役を彼も担っていただいています。ぜひ皆様にも見ていただければと思います。
はい、もう素晴らしい日本語で皆さん、ね、紹介してくださってます。はい、多文化共生のために私たちが身近でできることって何かないでしょうか。
あ、そうですね、おそらくですね、外国の方と接するときに皆さん言葉が通じるかなとか、私そんな外国を話せないし英語を話せないしって身構えているしまう方もいらっしゃるかもしれないんですね。ただ先ほど言ったみたいに北九州の場合、全国的にも傾向があるんですけれども、アジア出身の方加えて漢字を理解する国でない方も多くなっています。でそんな時にですね、どの言語が一番通じるのかっていうと、やっぱ皆さん日本語を勉強されてますので、やっぱ日本語を優しく分かりやすくお伝えするっていうことがとっても重要になってきます。ですので何かその外国人市民の方とお話しする機会がある時には、ぜひ普段皆さんが使っている日本語を簡単にして優しい日本語というもので話しかけていただきたいなと思います。優しい日本語って阪神・淡路大震災の時に被災した外国人市民の方に必要な情報がうまく届かなかった反省を踏まえて考案されたものなんですけれども、最近では日本人と外国人市民の意思疎通を図るための共通言語として使用されています。でポイントが何点かあるんですが、文を短く、それから難しい言葉は使わずに簡単な言葉に言い換える、それから外国人の方は標準語を勉強してきていますので、方言を使わずにデスマス調の標準語でゆっくりと話すというようなことを心がけてコミュニケーションをとっていただけたらなと思います。で伝えようっていう気持ちがあればですね、言葉の壁、心の壁を越えることができると思いますので、ぜひですね、皆さんの周りにいらっしゃったら、まずは伝えようという気持ち身構えずにトライしていただきたいなと思います。
はい、優しい日本語ね、意識して、コミュニケーションの時に使っていきたいと思います。ここまで北九州市国際政策課多文化共生係の倉地恵さんにお話を伺いました。倉地さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
多文化共生の街北九州市マルティカルチャーラディオ、北九州市では外国人の皆さんが日常生活で困ったり悩んだりした時、また外国人の方に関する日本人の方からのご相談に対して必要な情報を提供したり、適切な機関や団体へつなぐことによって問題解決を支援します。予約は不要、相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。詳しくは北九州市のホームページに掲載されていますのでご確認ください。 Whether you're an international resident trying to figure out some trouble or worry in your daily life, or you're a Japanese person looking for advice on foreigners, 北九州 City wants to help provide solutions by connecting you to the appropriate organizations and groups and getting you the information you need.Reservations are not required and consultations are free, so feel free to use this service at any time. Details on this service can be found on our homepage, so take a look. 多文化共生の街、北九州市、マルティカルチャルラディオ。今日放送した内容は後日、WFM ホームページのポッドキャストで配信します。そちらもぜひチェックしてください。次回もお楽しみに。 Love.